お元気でいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその46回目、テーマはパロの夢、そしてエジプトの監督となるヨセフ。今日の聖書の箇所は創世記41章1節から46節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて41章に入りますが、前の章ではヨセフは監獄で忘れられ絶望的でした。でもこれらすべてのことはヨセフの人生に対する神様の目的のために起こったことです。もし今日私たちが自分の人生の中に神様の御手を見ることができたなら、私たちの人生には違った展望が開けるでしょうとマギー博士は述べています。この章ではヨセフが監獄から解放されパロの夢を解き明かします。ヨセフはエジプトの地全体の監督になり、王の祭司の娘アセナテと結婚してマナセとエフライムが生まれます。私はヨセフの生涯のエピソードよりもドキドキするようなフィクションは読んだことがありませんとマギー博士は述べています。この章では確かにヨセフの生涯の中に神様の御手を見ることができます。そしてヨセフは逆境の日にも神様が自分のことを心に留めてくださっていることを信じていました。そしてこの経験はヨセフに聖霊の御である忍耐を与えました。ローマ人への手紙の5章の3節に表現されている艱難が忍耐を生み出すという言葉は確かにヨセフの生涯にはっきりと見られることです。ここでヨセフは異邦人の王であるパロの前に引き出されます。後にダニエルがネブカデネザルの前に引き出されるのと同じです。二人とも夢を解き明かすために連れてこられました。そしてその後、この章の最後に飢饉のことが出てきます。このことに関して神様はどのようなご計画があったのでしょうか。神様はこの飢饉を使ってヤコブの家族をカナン人の罪から遠ざけるためにカナンの地から連れ出し、隔離された場所であるゴシェンの地に連れてきて落ち着かせます。それが神様の目的の一つでした。前の章でパロの検釈官と調理官がヨセフと同じ監獄に監禁されていたことを思い出してください。ヨセフは彼らの夢を正確に解き明かしました。調理官は木に吊るされ、検釈官は元の地位に戻されました。ヨセフは検釈官に自分との約束を覚えていて、パロにその話をしてくださいと懇願しましたが、ここまで検釈官は約束を果たしてはいません。今神様はパロに夢を見させられました。創世記41章1節。それから2年の後、パロは夢を見た。見ると彼はナイルのほとりに立っていた。前の章が閉じてから丸2年も経っていることに注目してください。ヨセフはさらに2年も監獄で過ごしました。パロの夢はこのようなものでした。 2節から3節。ナイルからツヤツヤした肉付きの良い7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとまたその後を追って他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立った。ここに出てくるのは牛です。パロはよく肥えてツヤツヤした太った7頭の牛を見ました。その後、とても痩せ細った7頭の牛を見ました。4節。そして醜い痩せ細った雌牛がツヤツヤしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時パロは目が覚めた。パロは目覚めて、あの夢は何を意味するのかといぶかりました。自分で解き明かすことができなかったのですが、その日パロを助けてくれる人は誰もいませんでした。5節から8節。それから彼はまた眠って、再び夢を見た。見ると、肥えた良い7つの穂が一本の茎に出てきた。すると、すぐその後から、東風に焼けた、しなびた7つの穂が出てきた。そして、しなびた穂が、あの肥えて豊かな7つの穂を飲み込んでしまった。その時パロは目が覚めた。それは夢だった。朝になってパロは心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。すべての呪法師とすべての知恵ある者たちが呼び寄せられて、パロが彼らに自分の夢を話している間、検釈官はそこで聞いていました。彼の役割はパロの前にいて、何でもパロの欲しいものを持ってくることでした。知恵ある者たちが誰もパロに夢を解き明かせなかったとき、検釈官が口を出しました。9節。その時検釈官長がパロに告げて言った。私は今日、私の過ちを申し上げなければなりません。検釈官長は今、こう言います。おお、そうでした。監獄で若者に彼のことをあなたに話してあげると約束したのを忘れていました。王様、彼は夢を解き明かすことができるのです。今彼はパロに自分の経験を話します。10節から13節。かつてパロがしもべらを怒って私と調理官長と侍従長の家に交流なさいました。その時私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢はおのおの意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地位に戻され、彼を木に吊るされました。パロは言います。ここにいるすべての者の実力は試した。その若者がお前と調理官の夢を解き明かしたのだから、ここに来させよう。どうも私の夢は何か大切な意味があるように思えてならん。14節。そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼はひげを剃り、着物を着替えてからパロの前に出た。ヘブル人はこの当時、ひげを剃りませんでした。しかしエジプトの彫像や絵画に出てくる人たちは、皆ひげをきれいに剃っています。当時エジプト人は、顔の毛は皆剃っていました。ヨセフは今、監獄から出されました。 髭を剃り、囚人服から宮廷にふさわしい服に着替えます。今彼は異邦人のところに行きます。キリストがそうされたのと同じ素晴らしい場面がここにありますと、マギー博士は述べています。15節。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いて、それを解き明かすということだが、ヨセフがどのように神様に栄光を期するか見てください。16節。ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。ヨセフの見解では、神様が栄光を受けるべきでした。繰り返しますが、神様の子供は神様がなされたことについて神様に栄光を期するように十分気をつけなければなりません。もし私たちのすることが祝福になるなら、それは神様が私たちを通してそれを行っておられるからです。ヨセフはこのことをよく知っていて、私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのですと言います。パロは夢の話を繰り返してヤコブに話します。実際これは二部に分かれた一つの夢として扱われています。25節。ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。ヨセフはパロの見た夢は両方とも同じことを語っている一つの夢だと言います。そして同じ夢が繰り返されたこと、またパロに二度与えられたことについて、この夢に重要性を加えています。この夢が与えられたのは、神様がご自分がなさろうとしておられることをパロに知らせるためです。そして解釈は次の通りでした。26節から31節。七頭の立派な雌牛は七年のことで、七つの立派な穂も七年のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた七頭の痩せた醜い雌牛は七年のことで、東風に焼けたしなびた七つの穂もそうです。それは飢饉の七年です。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。今すぐエジプト全土に七年間の大豊作が訪れます。それからその後、七年間の飢饉が起こり、エジプトの地の豊作は皆忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため、後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです。これは予告です。七年間の豊作と七年間の飢饉が来るのです。32節。夢が二度パロに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。神様は飢饉を決定され、パロにそのことを知らせたいと思われました。さて、ヨセフからパロへのアドバイスです。33節から37節。それゆえ今パロは、悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ、豊作の七年間にエジプトの地に備えをなさいますように。彼らにこれからの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとに、まちまちに穀物を蓄え保管させるためです。その食料は、エジプトの国に起こる七年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように、 この地が飢饉で滅びないためです。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。ヨセフはパロに、豊作の七年に余った分を集め、保管して飢饉の年に備えるようにアドバイスします。38節から41節。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように、さとくて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆、あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは多いだけだ。パロはなお、ヨセフに言った。さあ、私はあなたにエジプト全土を支配させよう。この章の初めでは、この若者は監獄の奥にいて、忘れられ、見放されて絶望的でした。しかし今彼は奇跡的にパロの前に連れて来られました。なぜなら、他の誰も、パロの夢を解き明かすことができなかったからです。夢を解き明かしただけでなく、彼の熱心さと、また彼には能力があったので、パロに何をするべきかを提案します。もちろん神様はこれらすべての中に働いておられ、ヨセフに知恵を与え、彼を具体的に導いておられます。世界的な飢饉があるはずでした。あまりにひどい飢饉で、エジプトさえも影響を受けるほどです。エジプトは灌漑設備のある土地だったので、雨に頼ってはいませんでした。ナイル川は中央アフリカから下ってきて、エジプトが頼りにしている水を供給しました。エジプトの降雨量は良い年で3センチ足らずです。ですから、雨に関して言えば、いつでも飢饉のようなものです。でも、ナイルは毎年氾濫し、水だけではなく、土を肥やす沈殿物を運んでくるのです。でも、神様は、エジプトにも影響を与えるほどの7年間の飢饉が来ることを警告されました。パロは、ヨセフの話を聞きました。彼の話には道理が通っていました。アメリカにヨセフのように将来についての感覚のある人がいたことがないのは残念なことですとマギー博士は述べています。第二次世界大戦以降、あるいはその前のヒットラーが力を持ち始める頃から、我が国、まあこれはアメリカですね、我が国の海外政策というものは、多かれ少なかれ応急処置的なもので、緊急事態に対応するための焼き付け場でした。ある時、グラッドストーンに偉大な政治家の物差しは何ですかと聞いた人がいました。彼は、偉大な政治家とは、これから50年先までの神様の行かれる方向を知っている人だと言いました。さて、創世記のここでパロは、これからの14年間に起こることを聞かされました。私たちの国にもヨセフのような人が必要ですと、マギー博士は述べています。パロは、ヨセフに能力があることを見て取りました。ここで神様が、どのようにヨセフをポティファルの家で訓練されたかがわかります。神様はポティファルの持ち物全部の責任を持たせることによって、ヨセフの管理能力を訓練されたのです。今、ヨセフはエジプト全土のすべての責任を持ちます。これは彼にとって偉大な転機です。ヨセフは監獄の奥からいきなりパロの王座の隣の席に座ったのです。42節。そこでパロは自分の指輪を手から外して、 それをヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。ところで、この指輪には印章がついていました。この印章が、ロウの上に押されると、パロのサインと全く同じでした。パロは、ヨセフを自分の代理者にしています。ヨセフには、パロのサインを使う権限があったのです。43節から45節。そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。パロはヨセフに言った。私はパロだ。しかしあなたの許しなくしてはエジプトの中で誰も手足を上げることもできない。パロはヨセフにツァファナテ・パネアハという名を与え、王の妻子ポティフェラの娘アセナテを彼の妻にした。こうしてヨセフはエジプトの地に知れ渡った。ツァフェナテ・パネアハはパロがヨセフに与えた名前です。これはコプト語の名前で、隠されたものを明らかにするものという意味です。46節。ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになった時は30歳であった。ヨセフはパロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いた。ここにヨセフの年齢が書かれてあり、ヨセフがエジプトの地に住んで13年になることがわかります。検釈官と調理官の話の後、2年間牢獄にいたことが分かっています。おそらくその前に1年近く監獄にいただろうと思われます。ということはヨセフはポティファルの家に10年近くいたことになります。この13年間の後、ヨセフはエジプトの総理大臣にも匹敵する地位に抜擢されます。エジプトの地でパロの次に偉いのです。パロはなぜこんなにすんなりとヨセフを受け入れたのでしょうか。もちろん基本的には神様が彼と共におられたからですが、この時のパロには政治的または民族的な思惑もあったようです。そのことには後で触れますが、神様の偉大な摂理によって神様の御手がヨセフをここまで導いてきました。ヨセフ自身が後で言いますが、兄弟たちは彼に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさったのです。創世記50章20節で、ヨセフは兄弟たちに次のように言っています。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして、多くの人々を生かしておくためでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパロの夢、そしてエジプトの監督となるヨセフというテーマで、創世記41章1節から46節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記41章47節から57節と42章1節から18節エジプトの監督となるヨセフその2、ヨセフの二人の息子たちマナセとエフライム、そしてヤコブ10人の息子たちをエジプトへ送るをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。